遠藤博のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、何かの紹介をしたりする、雑談系の番組です。いや、突然寒くなりましたね。本当にここに来る直前というか、まあ家出た瞬間なんですけど、もう寒いなってなって、本当は T シャツに上着1枚で出ようとしたんですよ。つかもう出たんですよ。そしたら、あ、いやこれ無理だな、この時間帯でこの気温だともう無理だなって思って、一回家に帰って上着もう1枚取り出して、上着2枚体制できました。ただこれをすることの弊害が1個だけあって、まあ室内入ると暑いんすよねこれはまあ一番上を脱ぎゃいいだけの話なんですけど、ただそうするとそれが荷物になるじゃないですか。それが嫌なんですよね。なので極力その必要、本当に必要最低限で上着1枚しか着ないことがちょっと最近多かったんですけど、まあ無理だなって思って、さすがに上着2枚着ましたそんな感じでね、もう寒くなってきたんで、前回だかにさすがにね、収録終わったら衣替えしようと思いますなんて言って、実はねめんどくさくてやってなかったんですよそう、やるの忘れたとかじゃなくて、もうあーダメだな、ちょっと今日もう動けねえなっつって、サボったんですね衣替えを。なので今ったにタンスの中に入ってるのは半袖なんですよ。ただ一応長袖もちゃんと着て、今日なんかも着てるんですけど、それは本当に必要最低限2着ぐらい、他のっていうか、要はしまっておく用のタンスというか、オフシーズン中のタンスから引っ張り出したっていうだけの話なんで、今本当に必要最低限の2着しか長袖がないので、まあそれをとりあえずひっくり返そうかなとは思い始めましたね。まあちょっと今日はこの後用事というか、まあ勝手に用事を作っちゃったんで、できるかどうかわかんないんですけど、近いうちになんですけど、まあもうそろそろ長袖をね、ようやっと出す時期だなって思い始めましたので。それでもねバイト中やっぱり腕まくるんですよね、作業によってはだったりするんで、ちょっと難しいところであるんですけど、ただね、まあそろそろやっていこうかなと思います。こんな感じで、始めていきましょう。遠藤博のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博のボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博です。いやー、最初はねちょっと触れようかどうか悩んだんですけど、まあここで触れんわけにもいかんよなって思ったので、この話をしようと思います。50時はどうなる問題ですね。まあちょっと前にスーパー戦隊そのものが終わるっていう話はしたんですけど、それとは結構割と関係ない話で、もう完全に50時という作品内においてとんでもない事件が起こってしまったので、まあその経緯とこれからどうなってしまうのかっていうのは完全に予想ではあるんですけど、そちらの話をしていきたいと思います。起こった事件としては、50ユニコーン市川澄乃役の、今森女子が、緊急降板をすることになりました。レギュラーメンバーですっていうのが、降板しました。なんでかっていうと、もともと9月ぐらいかなに、不倫二股疑惑が上がっていまして、でそれは本当に表向きにはされず、ガチで裏向きだけで、処理されたんですよ。でしかもそのまず不倫相手、今森女子そのものは、結婚とか別にしてない、既婚者ではないのであれなんですけど、その既婚者の方 と知りながら要はお付き合いしていたっていうことで、表向きは、スーツアクターさんが持病の悪化により、交代っていう話になってたんですけど、その実は不倫の疑惑により、使えなくなってしまったんじゃないかっていうのが割と噂されています。というかもう 99% そうです僕は知らなかったんですけどね、実は。そう、不倫二股についてはちょっと僕実は存じてなくて、っていうぐらい別にやっぱり表になってなかった情報だなと、本気で調べないと出てこなかった情報だなって思ったんで、 本当にそれは疑惑だし、ガチのスレスレのグレーの、あの限りなく黒に近いグレーなんですけどで済まされたんですよ。で不倫したって思ったら、その後その別の方とまたお付き合いしていたっていうことで二股の疑惑もかかって、もうこの時点でなんならイエローカード2枚なんですよっていう中、まあそれがあったからでしょうね。それで過去のそのこととかも結構見返されて、で今回それが確定になったのが未成年飲酒です。そう、僕は知らなかったんですけど、この人未成年だったんですよ。19ってことらしいんですけど、でが飲酒をしていたのが、完全にそれはね SNS かなんかに残っちゃってたらしくて、ネット上にっていうことで、それが掘り返されて、確定したので、もう完全に降板だと、もうこれ以上は使えないと。本当に前の2つは疑惑でギリ済んでたんです。まあそれも HP1 だと思うんですけどガチ根性で耐えたぐらいだと思うんですけど、でレギュラーだし、でなんなら数学の方は変わっちゃったしっていうことで、まあ疑惑程度で多分厳重注意とかで済んだのが、今回は完全にそれが残って、証拠が残ってしまっていたので、もうこれ以上は無理だっていうことで、緊急降板となりました。そしてそれが報道されたのが、放送される1日2日前です。1週間はね、駅伝で潰れてたんですけど、その次に本当にそのもう この回からはっていうか、今週からは放送するよってなった、その放送の本当に1日2日前にそれが報道されちゃったんですよ。じゃあその放送回どうなったのっていうと、まず出演部分の全カット当然ですけど、で、オープニング映像そのものも差し替え、やっぱオープニング映像でも本人映っちゃったりするんでね、それがガチで映らないようにその差し替えで、で突然、ただその人間時の方、変身前は要は映せないので映さなかったんですけど、それも5人とかで揃うところの部分は消しゴムマジックですガチでで、なのに突然現れる50ユニコーン人間時いなかったのに変身後だったら出せるっていうね。ただその声は声優さん、別の声優さんを使っていたっていうことですね。でかつ、次回予告もなし、今回が37話だったかな、なので38話の予告がなかったっていうことになります。で、見逃し配信、よく戦隊とか、まあ仮面ライダーもそうなんですけど、見逃し配信が他の媒体でねやってたりとか、まあ東映の公認公式である東映特撮ファンクラブ TTFC でも見逃し配信があるんですが、それもなし37話っていう現状と、なっているらしいです。僕は実は TTFC は入ってないんで、もうなってるかどうか知らないんですけど、見逃し配信始まってるかどうか分かんないんですけど、最終情報ではやっぱりそのこの、まあ、1週間以内というか、まあ、まだ 4,5 日ぐらいしか経ってないんですけど、その間では、37話が放送されて、放送っていうか見逃し放送はされてないと、配信かはされていないということらしいです。で今までの戦隊は割とそのギリギリのスケジュールというか、もう撮影も本当に1週間前とかのやっと、その1週間で編集して、放送するっていうのをやってたらしいんですけど、今回からって今回が最後らしいんですけどが、取りだめをちゃんとしているっていう、なんか働き方改革がどうだかっつって、そのちゃんと取りだめをして編集に余裕を持たせるっていうのをやってたのが、十数話分すべて、消去です。そういうことになります。前撮りしてたのがあだになってるっていう話を聞きました。っていうところまでが、現状起こっている惨状となっております。じゃあこれから、その出てできてしまった穴がどうなるかっていうのは、割とファンの間では、考察というか予想はなされています。これは東映が実際どうするか分かんないんですけど、ファンの間では割とささやかれてることがありますので、そちらの紹介も、合わせてやっていきましょう。これから話すのは全部予想なので、確実にそうなるとは限りません。でどうなるかっていうのは本当に東映次第ですっていうところから、前提として話すんですが、まず1個目の説は妹に引き継がせる、市川澄乃っていう役の方なんですけど、キャラの方なんですけど、キャラクターには妹がいて、でその妹が意識不明なんですね。で、それを目覚めさせるために、その もともと住野はこの指輪争奪戦に参加して、その願いを叶える妹を目覚めさせたいっていう願いを持って参加してたんですよ。なのでその妹が目覚めればその願いもなくなるから引き継がせることもできるよねっていうのが一つの説です。もう無理やり起こさせてそこにユニコーンを引き継がせるっていうのが一つの説なんじゃないかとは言われています。でそれを 裏付けるわけでもないんですけど、テレビ雑誌とかでこの日のこの回はこういう話をするよっていうのが実はバレてたんですよ。でもともと38話でやる話っていうのが住野のメイン回なんですね主役いなくなっちゃったっていう話なんですけど、実はそこでそういう構想にもうすでにしようとしてたんじゃないかっていうのが予想として立てられていて、っていうのも、それはもう不倫二股の疑惑があるからですね。どっちかっていうと飲酒よりも前の話になるんですけど、それがあったからここで軟着陸させるんじゃないかって予想はされてたんですよ。まあその話もおじゃんになっちゃったんですけど、ただそれがまあ本当に引き継ぎのそれもなしに無理やり目覚めさせてそこにユニコーンを引き継がせるんじゃないかとは、結構一番有力な説ではあります。まあ実際どうなるかは分かりません。でもう一つが、キャラはそのまま、市川すみのというキャラクターはそのままにしてもう代役にしちゃう。まあこれも悪い策ではあるのかなとは思いますけどね。まあ見てる子供からしたらあれなんかこいつ顔変わったなってなっちゃうとは思うんですけど、物語をなんだろうそのまま動かすってなると、まあ撮り直しでは結局あるんですけどね、今までその今森さんがいたところのシーンを全部その人に変えなきゃいけないんで、話のそのものは変わんないけど人を変えるために撮り直しをしなければならなくなるっていう点では、まあ全部撮り直しになるんですけど、結局どんな説を使ってもなるんですけど、その市川すみのというキャラクターそのまま残したまんま別の人に、中の人だけは別にしちゃうっていうのはまあ説としてあるんじゃないかなと思います。これもこれで丸い策ではありますね。3つ目、これは最悪のシナリオです。完全打ち切り、本当に現場のその追いつき具合というかによっては打ち切りもありえてしまうんじゃないかというのはまことしやかにささやかれてはいます。ただこれは本当に最悪のシナリオっていうぐらいです。実際にどうなるかは分かりません。でこれはあくまで僕の説、まああんまり見てない説ではあるんですけど、ユニコーンなしで最終回を迎えるか、市川すみの存在を完全に抹消して、まあ今までの分はちょっとしょうがないんですけど、で50ユニコーンなしで、まあもともと6人いたところが5人になって、でまあ結局取り直しではあるんですけど、なので手間ではあるんですけど、それによって最終回を迎えるっていうのもまあ一つありえる説ではあるのかなとは思ってしまいますね。そんな感じで、まあ東映側がね、制作側がね、これらを上回る対応をしてくれるかもしれません。ここで立ててない予想、今までそのファンの間ではささやかれていなかったような予想というか、実現現実を突きつけてくるかもしれないんですが、まあ本当にまず38話が放送されるかどうか、それがどういう話になるかどうかによって僕らの対応も変わってくるんじゃないかと思います。まあ僕らにできるのはね、結局それを受け入れるっていうことしかないんですよ。制作が作ったものを、あこう言ったんだな、じゃあこれを受け入れていこうってやっていくしかないんじゃないかなと。頑張れっていうエールを送ることもできないですからね。それ逆になんかダメージいきそうなんで、それは逆に言わない方がいいなって思ってるんで、本当に受け入れるっていうだけの姿勢でいこうかなと僕は思っています。本当にそこは見守っていきましょう。でまあ最初に言ったそれこそ50ジャーが終わりの話と、50ジャーでスーパー戦隊が終わりの話とこの話が何も関係がないっていう話をしたんですけど、なんでかっていうと、多分なんですけど、やっぱり50じゃってそのスーパー戦隊の歴史そのものを終わらせるための作品なんじゃないかって最初からは言われてないかな。でもシナリオ上それができるなってやっぱり見ていくうちに思うんですよ。でそんな中この話が出て、で別にその結局レギュラーのうちの一人がいなくなったからってそれが全部でスーパー戦隊全て終わらせるっていう話ではないと思うので、そうそう、なので因果関係そのものは絶対ないと思うんですけども、ただその話が出る中今回の 事件があったのは、まあ確かに結びつけたくもなるけど、多分違うちゃんと要因だなっていうのは、思っててもいいんじゃないかと思います。まあとにもかくにもね、見守っていきましょうというところですね。そんな感じで、以上50じゃどうなってしまうのかという話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半は楽しい話をちゃんとしましょうですね、そうちょっと前話そうと思って忘れていたんですけど、あの例のゲームセンターの跡地、あのこの収録場の近くのねゲームセンターがなくなっちゃったって話をしたんですけど、そろそろ何かできてるか、まあできてなくても次の何かが入るとかっていうのがもう出てるんじゃないかって思って行ってみたんですよ、跡地に。そしたらゲームセンターができるって書いてあってじゃあなんで終わらせたんだよって話なんですけど、まあだから要はオーナーというかその会社そのものが変わるんだなっていう話なんですけど、まあゲームセンターの時はね結局ゲームセンターだったんで、まあ前回言ったのは杞憂にはなったんですけど、まあでも油断はしちゃいけないよなとは思いましたね。まあ新しいゲームセンターゲームセンターでまた行ってみて、12月初めぐらいだったかなにできる予定とは書いてあったんで、また行ってみて、あどんなゲームが増えたんだろうとか何のゲームが減ったんだろうっていうのは見ていきたいなと思っています。ただね、そこに僕お気に入りのメダルゲームがあったんですよ。それはなくなっちゃいそうなんですよね、なんせクソ古い筐体なんで。そうただね、好きだったんですよねそのメダルゲームが、だったのがなくなっ理想、まあまだほらなくなるって確定したわけじゃないんですけど、とはいえ古い機体なんでね、なくなりそうではありますね。なんでそれがなくなっちゃうのはちょっと悲しいですけども、まあそれもね受け入れてというか、まあやりたいのがあれば通うし、なければ通わないってだけの話にはなるんで、まあそのゲーセンもねとりあえずやはり視察はして、僕が遊びたいものがあるかどうかは確認していきたいなと思っています。まあそんな感じで、そうなのでね、ゲーセンもなんかいろいろなところ寄ってみたいなって思い始めたんですよね。ここのゲーセンにはどんなゲーム機があるんだろうっていうのをちょっと見たくなってきたっていうのはあります。まあやるかどうかは別ですけどね。でもそういうローカルのゲーセンってやっぱロマンあるなって思うんですよね。本当にちょっと前にたまたま YouTube のおすすめに上がってきて、その普段はただゲーセン巡ってそのゲーセンのクレーンゲームとかをやってるっていう集団なんですけど、それがその何年も前にその廃墟になった、廃墟っていうか営業終了してしまった、でもただ本当にその当時のままの状態で残されている、本当に人だけがいなくなったゲーセンに潜入してみたみたいな動画があって、すげえロマンあるなって思ったんですけどそう、それはね見てて、うおーロマンあるなって思って、しかも発電機持ってってそこの電気をつけるっていう UFO キャッチャーとかので、しかもその 10年とか前っつったかなにそのお店そのものが潰れちゃって、で電気とかも当然通ってないし、でゲーム機そのものも手つけられてないんですよ。もう内部そのものも全然手つけられてないっていう状況らしかったんで、ゲーム機そのままはやっぱり残ってるんです。残ってるものは残ってるらしいんですよ。なんですっごい古いクレーンゲームを発電機を使って復旧させるっていうことをやってる集団もいて、そうそれすごいなって思ったんで、なんかそういった古めかしいじゃないですけど、ちょっと古めなね営業が長いゲーセン行ってみてえなってちょっと思いましたね。僕が知ってるようなゲーセンって割となくなっちゃったりだとか新しくなっちゃったりだとかっていうのがまあ僕の世界でしかないんですけど多いんで、その辺のまだ寄ったことのない古いゲーセンちょっと寄ってみたくなったなという、そんな話でした。まあ新しいゲーセンはゲーセンでね行きたいと思います。そんな感じのゲーセンのお話でした。プラスまあこの話2つあともう2つぐらい話して終わるんですけど、まず1つ目、地元の後輩と飲みをしたっていう話ですね。ちょっと前に別の親つながりのね後輩っていうか、まあ、友達と飲んだ、差しで飲んだっていう話をしたんですけど、そことは別で地元の本当に後輩ですね、全員年下、なんなら弟の代ですね。もともと弟の友達で、まあ、最近絡みはなくなっちゃったんですけど、で僕が前いたところのバイトの後輩2人と 僕の友達の弟の一人の、まあ、合計4人、僕と含めて合計4人でちょっと飲もうかっていう話をすげえ、これも結構前からしてたんですよ。ただまああまりにも予定が合わなくって、まあ僕が十中八九僕が悪いんですけど平日しか休みがなかったんでね。それがたまたま本当にその休日休みでがあって、その前日に飲もうっていう話をして了承をもらって、ただそれもね、決めるときちょっとね、若干人持っちゃかったんですよね何かっていうと、まあ僕がやっぱり仕事が終わって、しかも地元に戻ってきて飲み始められるのがまあだいぶやっぱ遅くなっちゃうんですよ。それまでその2人ぐらいは要はフルでというか最初から飲めるんですけど、そこの差しになっちゃうっていう話になって、なんで一瞬なくなりかけたんですけど、まあその2人でやっぱ話し合ってくれて、話し合ってっつってもそんな一言二言ぐらいですけど、そう、それでもいいかっつ話になって、2人には先にちょっと待っててもらって、で後から僕と、まあ、もう1人が合流するっていう形の飲みになったんですね。そしたらですね、僕がたどり着いた頃にはちょうどその2人もたどり着いた。なんかもともとやっぱりその遅い時間から外に出るのだりーなっていう話だったらしいんですけど、なんかいろんなところを巡ってたのかな、多分なんか別のところにお出かけかなんかしてて、結果僕が来る直前ぐらいにその目的地というか飲みの場にはいたらしくって、あ、俺らも今来たばっかなんだよって話になってて、あ、よかったよかったって思ってそっから飲み始めたっていう形になりますね。そんな感じで、で後からもう一人が合流して、まあ飲みながら食べながら会話を楽しみながらっていう感じで楽しめたなと思います。まあなんならやっぱりそこの3人は同年代っていうこともあって、別に僕いらなかったんじゃないかっていう話でもあるんですけど、まあそれはそれでね、一回とりあえず飲めたんでよかったなーっつーところですね。いろんな話もできましたし、僕からもいろんな話できましたしっていう形で、それもよかったなーという話です。でそんな翌日が休みっていうことで、まあ、飲みの話はこれで本当に終わりなんですけど、その翌日は純粋に同級生とカードゲームしてました。久しぶりですそう、同級とねカードゲームは最近本当にできてなかったんでね、全然予定がなくてできてなかったんで、ここでできてよかったなっつうところですね。やったのはまあ言ってもマジックと遊戯王しかなかったんですけど、遊戯王メインで本当にちらっとだけマジックやって、遊戯はね新しくしたデッキを試せたんですけど、まあうまくいかなかったっすね。その日の引きが悪かったのか、いやいい時もありましたし、まあそれよりもやっぱり向こうの引きとかデッキの自力の方が強かったなっていうのはもちろん実感してるんですけど、ただまあまだまだやっぱり改良できる点はあるんだなっていうのはまあ思いましたね。あとはルートというか、まあ僕のデッキは本当にすごい自分の中でガチャガチャするようなデッキなので、そのルートどのルートを通るのかとか、その過程でどのカードを使っていくのかっていうのがまあまだ定まってないんですよ。そりゃそれはなので、それを確立していくところだったり、あとまだその採用できるカードがあったりするので、その辺なんかもまた入れ替えながら次にねつなげていけたらいいなと思っています。まあ反省点もありつつ、でもちゃんとうまくいったところはうまくいったようなデュエルができたので、まあ試せたっていう点では満足かなと思います。でプラスマジックの話にもなるんですけど、それは統率者をやりまして、それこそ僕が組んで友達用に組んだデッキを、まあ、まだ僕が使ってるっていうタイミングなんですけど、その渡したい友達はいなかったんで、その場にはいなかったんで、僕が使ってたんですけど、まあこれもまだまだ改良の余地が見えましたね。改良の余地見えたし、なんなら家帰って調べてみたら、逃走者戦って基本的には同じカードを2枚以上入れちゃいけないんですよ。一部のカードを除いては2枚しか入れちゃいけないんで、2枚入れちゃいけないんですけど、同じカード2枚入っちゃっててこれで、ね、本当に気づかないんですよ。やってる最中はやっぱり99枚もデッキがあると、その2枚を同時に引く確率ってまあ低いわけですよ。全然気づかなくって、で家帰って調べてみたら、あれお前2匹いるやんっつっていうのが発覚したのもあり、まあそうじゃない部分でもやっぱりね、単色デッキとはいえ土地の枚数もうちょい取らなきゃいけないなっていうのは 勉強になりました。やっぱ単色デッキ組んだことなかったからね、分かんなかったんですけど、初手に要は引く確率っていうのを上げなきゃいけないので、初動をちゃんと動けるように。なのでまだねできてはいないんですけど、まあいらないなって思ったカードの選定だけは済んでるんで、その2枚あったカードも含めてそう、それはもう完全に土地と入れ替えればいいだけなんで、それプラスまあ他にもいらないのをちょっと 2,3 枚ぐらい選出して、土地の枚数、基本土地でも何でもいいんですけど、それを増やそうっていう結論に至ることはできたので、それをね今後やっていって、また改造後を試せたらいいなと思います。そんな感じで、のみプラス、同級とカードをした、そんなお話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム、 X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ということでね、まあ大変なことがあったわけなんですけども、そう、これによってね、今後のまあなんならその戦隊に限らずドラマ全般において一つ、まあ別に懸念点ってほどじゃないんですけど、まあこうなっていってしまうのかなって思う予想が一個あって、未成年者が使いづらくなるんじゃないかなってやっぱり思いましたね。今回こんな事件があったので、これってやっぱりどの制作会社も念頭に置くような気がするんですよ。で、公式から発表しちゃったしっていうのもあって、なんでまあスーパー戦隊とか仮面ライダーってやっぱ長いですからね、計4クールで1年間やる中で起こってしまったことなので、ちょっと別のベクトルっていうかあるかもしんないんですけど、とはいえ他のドラマでも例えば主役がそんなことやっちまったら、まあってなるわけじゃないですか。っていうリスクを考えると、そのそもそもその目を摘み始めるのかなっていうのはちょっと思い始めましたね。てかその辺はちょっとそのバイトの同僚とお話もちょっとだけしたんですけど、これからやっぱそういう特撮ものとかって、まあそれモブで使うぐらいだったらまだしも、逆にレギュラーメンバーでは使いづらくなるよねなんていう話はしたぐらいなので、これが今思うと、まあその辺はやっぱり長いからそのリスクは取らなくなるんじゃないかとも思いますけど、これからね。ただ他のドラマにおいても主役で未成年者を使うとそういうリスクがついて回るっていうのが周知されてしまった事件でもあるのかなって思うので、もし今後そういったまあ普通常のドラマにおいて未成年者が役者さんがね役者さんが未成年者である場合が少なくなった場合は、今回のこの事件まあ9割方起因してるんじゃないかなってちょっと覚えておいてもいいかもしれないですね。まあだから攻めろとは言わないんですけど、もちろん攻めちゃいけない話なんですけど、そんな感じのがあるんじゃないかとは予想は立てておこうかなと思います。でプラスなんですけど、もう一個だけそういえばお話ししてなかったなっていう話があって、スーパー戦隊そのものが終わる最後のシリーズであるっていう話、実はこれって本当に一応公式が言ってるわけじゃないんですよね。本当に一応なんですけど、何かっていう と、取材によって明らかになったってしかまだ言われてないんですよ。で東映側はそれについて肯定も否定もしてないんですね、今のところ。っていうのもタイミングがタイミングだから、次の要はシリーズとかを発表するっていうタイミングで多分これが最後ですよって言ったりとか、次はこういうのになりますよっていうのを言うと思うんですよ。なのでそのタイミングじゃないから今は何とも言えないっていうのが、その東映側公式側の認識っていうかやり方なんですよね。っていうのもあって、実は公式がそのニュースとか報道そのものに対して肯定も否定もしていない、まあ ぶっちゃけ言うとそのだんまりをしているからそれは皇帝の沈黙だなとも思ってはいるんですけど、なので9割本当に数パーセンタイって今回の50条で終わりなんだなって思うんですけど、本当に一応まだ 99% 公式が肯定しているというわけでは、てか肯定も否定もしていないっていうところではあるので、まあ、それこそ否定するんだったらね、その報道が出た瞬間に実はこれは誤りですみたいなことを公式の X とかで言うはずなので、まあそれもしないってことはほぼほぼだろうとは思いつつ、ただ肯定も本当にしていない、あれに関しては本当ですみたいなことも言ってはいないので、まだ取材で聞いた段階っていうことは一応念頭に置いておいてください。ほんと一応です。でもほぼ終わりますっていう形でね、まあ数週つっても2週分ぐらいかにわたってスーパー戦隊の話もしてきましたが、まあとにかく見守っていきましょう。本当になるようになれたと思います。なのでね、僕らにできるのは受け入れて見守ることだけだと思うので、そちらのスタンスで僕も言おうと思いますちゅう感じで、まあ見てない方にはね関係ない話かもしれませんが、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。